イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも、イベントを作る人、今月です。
カーネーションが再放送されるということで、ちょっと脚本の渡辺彩さんの近況を検索してみたら、なんと2019年4月スタートのアニメ制作品の脚本を担当されるとな、楽しみ。そういう人の気持ちを僕想像しながら、ニヤニヤしながらハサミでこうちぎって合わせてちぎって合わせてやってます。池田です、よろしくお願いします。
そのちょいと実は裏話がありましてね。
ほう。
前日に僕これも調べてたんです、はい、渡辺さん最近何してるかなと思って、カーネーション再放送欲しいと思って、
なんかカーネーション同窓会とかやってたね。
そうなんです、そうです、やってたんですけど、再放送のタイミングで盛り上がってるかなと思って、で、まあ、検索してたんですけど、その日思いついた日は放送なかったんですよ。国会中継が長引いちゃって、
はいはい、
ガーッと入り込んでてなくなっていたんで、このタイミングで拍手とかつけたとしても反応する人少ないだろうなと思って、わざわざ次の日のその放送時間に合わせて投稿したんですけど、
いいね、欲しがり病ね。
そうそうそう、せっかくだからね、投稿するからにはちゃんと準備して、はい、ワード数もね140字に収めてとかって考えてやったら、
ってことは同じことをみんなが思ってるってことも、
はい、だから検索しました。ちゃんとこれでツイートしてるやついないから、ちゃんと検索した上で満を持してそのタイミング出したら、はいはい、一リツイートですよ。なんですかこれ。
いいんじゃないの、
この反応の悪さ。しかもその後の、うん、なんか過去にその渡辺彩さんという脚本家の方が、渡辺彩さんがツイッターにカーネーションの放送当時に降臨されたというツイートを、
降臨
って書いてあったんで、僕はそのまま引用してますよ。降臨してたっていうそのツギャッターがあって、それをなんかねピックアップして、こういうのいいなと思ってツイートしたやつはそっちは結構反応がいいみたいな。
分かった、
充実置いていく
みたいな。今後こういうの人のツイッターを喋るのやめる。
金輪際ね、
長引く
金輪際なくなりましたね、はい、でもまあ遠からずの話をしようと思ってるんですけど、はい、まあ、同じねテレビというジャンルの
中で、そう枕みたいじゃない
枕に全然なってないですけど、
はい、今回は、はい、2018年春から、
はいはい、4月から、
まあ、始まる、
はい、
ドラマちょっと前回触れたので、
そうですね、
今回は、
はい、
まあ、バラエティー、
はい、
バラエティっていうさ、くくりもさ、
そうですね、
なんかよく分かってる
わ。ドラマ以外でいいんじゃないですか。
広、
うん、何でも
新しく、ニュースもあるし、
ニュースもありです。だからいいんですよ、池田さんがフジテレビのニュース番組をとうとうと語っていただいて
ます
、う
ん、なんかさ、まあ、フジテレビのニュース番組ね、はい、朝から晩までやってるじゃないですか、
はいはい、
その番組がプライムっていうブランドで統一化されて、
はいはいはい、
その収録するスタジオとかも全部同じになって、
うん、あ、そうなんだ、そこまで徹底されてるんですね。
で、まあ、そんなにコンセプトもちょっと合わせて、
はい、
でその画面の中に出てくる要素とかもちょっと見させてやってるんですけど、
はいはいはい、
でそれを特集してたの、週刊フジテレビ批評が。
あ、もう早速それを使って、うん、なるほど。
で、まあ、僕ら的には結構当たり前な気がしてるじゃん。
あのニュースの形
が、いやいや、つまり、商品なんか売るときに、はい、ブランドとかっていうことを考えて、
はい、
共通のブランドにした方がいいとかさ、
はい、
でもそのパナソニックっていうのも、
はいはいはい、
まあ、僕らはナショナルとか松下とかっていうのも、
はい、ってますけどね、
イメージあるけど、
はい、
まあ、海外戦略的に言うと、はい、一本化した方がいいと、
はいはいはいはい、
で、まあ、非常に、ね、難しいけど、
はい、
まあ、ブランド一本化した方が訴求もしやすい、
うん、まあ、もうすでに認知されてるものに乗っかってたのがね、
FNN スピークとか言われてもさ、
はいはい、
そのね、ずっとあの時間テレビにかじりついてる人だったらいざ知らず、
はい、
ピンとこないじゃないですか。
FNN って何だよからですよね。富士になったっ
け、富士ニュースネットワークかな。でそれで、
はい、
まあ、プライムになったんですけど、
はいはいはい、
でそのブランド化の意味みたいなことも含めてやってたんだけど、
はい、
なんかスタジオを作ったのが佐藤幸喜って人、
はいはいはいはい、世界的なデザイナーでも
そうですけど、その人が代表ですね、スタジオを作ってて、
はいはいはい、
でそのまあ、複数箇所ちょっと木の、
はい、
箱みたいなものが置いてあって、
はいはいはい、
それがまあスタジオ その机になったり椅子になったりしてるんですけど、
はいはい、
場所によってその、はい、明るい面と暗い面と、
はい、
木の あの面も一様にしてなくて、うんうん、でそれでその昼間のニュースとか、はい、夜のニュースとかっていうシチュエーションをちょっと使い分けたり、はい、でちょっとした大きめのなんか舞台セットみたいなのがあって、うん、それをその時間帯だとかシチュエーションによって分けて使ってたりとか、そういうまあ見え方角度とか使い方によって変わるような表情が、はいはい、そういうふうなまあセットを作りましたっていう、普段はやっぱその内製するじゃん、はいはい、フジテレビない、はい、デザイナーを外から呼んで作ったみたいな話があって、はい、だからまあプライムっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、はい、ニュースを一つ統一化することによって、はい、まあ、見やすくするとか、うんうん、あとまあ連続性っていうのが見えたりするかなとか、あとやっぱそのラジオもそうだけど、はい、同じステーションから発信してるっていう価値観がもうちょっと強くなるとさ、
TBS ラジオから出している、文化放送から出しているっていうところ
の、そのもうちょっとこう裏側っていうとちょっと大げさだけど、はい、人柄みたいなのが見えてる。
今でも個人の時代って言いますもんね、個人で、まあ、YouTuber とかに代表されるようにそういう作り手のね、そうそうそうそう、あれが見えてくるみたいな
っていうプライムの話を長くしちゃうよ。
さすがですね、プライムだけでそんなに語る人多分そんなにいないんじゃないですか今。いや、フジテレビ批評出れますよそれで。
いや、それ俺が批評見ただけのことだからでも、はい、その他の番組でもやってほしいじゃん。無駄だなって思うことあるでしょ、すごい、なんでこんな同じことばっかりやってんのみたいな。
まあ、
だから目覚ましテレビとかね、冷静なツッコミとか入れたら、はい、バカバカしいさ健康番組とかもさ、はい、全部アーカイブ化してさ、はい、今クリックしてくださいみたいなさ、はいはいはい、すりゃいいんだよ、うんうんうん、っていうのも、だからあのそのプライムの枠はネット上の情報配信もプライムの枠にリニューアルしたんだって。
報道局じゃなくてネット配信か、
そう、うん、FN のニュースみたいな枠組みじゃなくて全部プライムにブランド統一したみたいで、はい、また失敗したらまた大変なことになるんだとは思うけど、
だすごいシンプルにしてますもんね。
でも賢いと思う、なんか、うんうん、その方がお金もねかけずに、
そうですね、
その一人一人がちゃんと発信するようなスタイルに変えられるし、はい、まあ、ちょっとその内容どうなのって心配はあるけど、はい、まあまあでもちょっと今のところ期待ですよ。
共通の画像も動画も使えますしね、そういう時にも。なるほどね、そういう、そっか、じゃあ他の局ももしかしたら日テレとか TBS とかもなるかもしれない。
だから結局これ編成とニュース番組を作ってるその人たちとの関係性だと思うのね。これ結局そのバラエティーとなんか教えへし合いみたいな感じになってる局だとダメだと思うんですよね、
はいはいはい、
あいつが出しゃばってみたいな、うん、でフジテレビは結局今大変だから、
そうですね、
いろいろなことがあるチャンス的にできるんじゃないの。
なるほど、そういうチャレンジが今できるタイミングではある。でもそれにしてはフジテレビで新しく始まる番組がチャレンジ少なすぎませんか。
だからバラエティは、はい、いや見てみないと分かんないですけど、はい、この前もあの毎度おなじみ週刊フジテレビ批評でガンバクさんこと、
はい、
元祖爆笑、
おお、ガンバクさん、はいはい、
あんたガンバクさんっていう派？
ガンバクさんでしたっ
け？ガンバクさんってやつはもう見直しにするよ。
なんだっけ？
いや、元祖爆走、爆笑。
なんか違う略し方ありましたよね。
知らない。
めちゃイケとか
言ったら。なんでもいいよ、もう。
違う略し方してました
よ。もう、ただでさえさ、匂いがきついのにさ。いや、好きか嫌いかはないよ。
マッコリさんとかね、そういう
の。なんでもいいけど、はいはい、その人が、その、はい、タレント主体のバラエティ番組を育てていった方がいいんじゃないですかって言って、
は
い、
なるほど、まあ、YouTube 時代に合わせてもらったんですかね。
うーん、まあ伝統的に、
はい、
ほら冠番組的にさ、ドリフターズとか、
あー、なるほど、
ひょうきん族ならそのタレントたちがいて、それが企画を考える、
はいはいはいはい、
そうじゃなくて企画の枠組みがあって、はい、その枠組みにタレントをこう押し込むみたいな、
は
い、まあ、ざっくり言うと日テレみたいな感じがいや僕はそう聞こえたけど、
ひな壇的なやつ、ね、
それは、はい、あのいいけど、はい、それだとやっぱその伸びしろ、
はいはいはい、
なんかすごい新しい可能性が見えてこないんじゃないかみたいな話をしてて、
まあ、誰も育たないしねってことですよね、
まあ、でも全日テレ全部そうだなって思っちゃったけど
そうですね、多いですね。
そう、それは
でも今現実視聴取ってますからね。
でそこに行きたいタレントっていうか、まあ、芸人さんも多いんだって。彼先生とかしてるから、
はいはい、
あのなんかイッテ Q のああいうところで活躍できるようになりたいですみたいな、
はいはいはい、
いやいやそうじゃねえだろっていうことを、まあ、彼は言ってたけど、
うんうんうん、
まあ、そのフジテレビの新番組見ると、はい、もうなんか昔の 坂上さんとかさ、
まあ、タイムトンネルっていう名前で本当に象徴的ですよ、
まあ、それはまああえてもう振ってんだと思う、
初回工藤静香って僕も見てないんだよ、何とも言えないですけど、
まあ、それはもう古いことあえてやろうとしてんだろうけど、なんか無自覚にさ、はい、坂上忍怒ったり笑ったりとかさ
梅沢富美男とか、
まあいいけどさなんかなんだろうね、まあ、成功失敗はどっちでもいいんですけど、はい、なんかこう新しいこととかさ、はいはい、見えないこととかっていうのが、うん、あんのかなと思うよね。
そうですね、う
ん、で別にタレント優先とか僕全然思わないですよ、企画が僕ありきだという面もあるとは思うけど、はいはい、どうなっていくんだろうっていうさ、はい、そう予測つかない感じとかはさ、はい、あんまないよね。
そう
確か目算して、ね、やっぱりみたいなさ、うんうんうん、そういうことに なりそうな気はするけど、ちょっとネガティブな話ばっかなんで、
その流れでいいですか。
はい、どうぞ。
僕、まあ、フジテレビ批評っていう一種、まあ、あの視聴者の視点になってこう俯瞰的にこの番組を見るみたいな番組で、新しく始まったのが面白いなと思ってるのが、コントコトンという、はい、番組が新しくに、NHK で始まりまして、はい、それはまあ NHK のコント番組を、コモアイさんと、スーパーサザンオールマシンさんという、まあ、世代が違う、若い世代であるコモアイさん、まあ、今ゆとり世代とかね、20代かな後半ぐらいの方と、あのサザンオールマシンさんはいくつくらいなんですかね、あの人。
まあ、30後半とかじゃないの
くらいですよね。結構幅広くあのカルチャー界隈に、ご存知の方お二人で、まあ、コント番組を見てそれについてわちゃわちゃ語るみたいなものなんですけど、僕似たような形でずっと好きなのがアフロの変って覚えてます。
はいはい、
アフロの変って歴史さんという、まあ、ミュージシャンの方と大の字、大谷さん あのお二人で、なんかその筋いろんなテーマに詳しい人をお呼びゲストにお呼びして、その方がプレゼンテーションするみたいな、これが今面白いんですよ、これが今熱いんですよみたいなことを紹介してもらって、こうわちゃわちゃ話すみたいな番組なんですけど、それの同じ多分スタッフのメンバーで今やってるのが砲弾ナイトっていう番組があって、それは本当あの過去にフジテレビを中心として過去の番組ドラマとか、前回だとビーチボーイズとかね、北の国からとか紹介してましたけど、そういうものをプレゼンテーションしてそれの作品について語らい合うみたいなものの形であって、それの多分参考にしたところもあって今回始まったものだと思うんですけど。
なるほどね。なんか緩く番組を見ながら見た感想をつぶやくみたいなことを擬似的にテレビ上で行ったということで、はい、まあ、みんなの視聴習慣に近しい雰囲気を作ると、
はい、僕あれ近いと思うのはゲーム実況だと思うんですよ。ゲームをやってるところを実況する、
まあ、リアルタイムじゃないんだけどね、はい、それ副音声とか出してもいいんだけどね。
そうなんですよね。
その、まあ、砲弾ナイトはさ、はい、話の文脈の中で、はい、まあ、あれはほら多分ですね、そのBS とか、
はいはい、
CS の CX なんとかで見れるみたいな、はい、
ああそうですね、
一応宣伝の流れじゃない。
そうですね、 FOD で見れるんですね。
で、
はい、
コントコトンは、
はい、
まあ、多分
あれでも NHK オンデマンドで見れる
は見れるけど、はい、そうないう流れでもないし本編見せてるから。
そうなんですよね。
だからまあ
隠さないですよ、ね、
もしそれもっと拡張していくんだったら、はい、僕はその2人のトークが結構遠慮がちな感じがしたから、
はい、ああ初回まあそっか、
ね、僕は普通に、はい、いやー生瀬さん面白いって思っちゃった。
でも今度生瀬さん来てほしいと言ってましたよね。なんか
そうだからあの感じをどこまで出すのかっていうか、はい、まあ、ああいうちょこっとしたことでも随分印象違うと思うんですけど、
はいはいはいはい、
批評的な観点を、はい、まあ、それは大げさな感じ言い方で、うん、なんかダラダラ喋りながら見るっていうか、はい、
うん、
だからそのメタ的なことを、
はい、
バラエティとか7時から9時の時間帯のなんか健康系のやつとかに入れられたら面白いよね、はい、
うん、
全部副音声化しちゃうってことで、
うんうんうん、裏側を見せるってこと
ですね。そうそうそう、いや坂上さんが本当に演技うまいね、はい、いや絶対これさバラさないと思うし、俺こういう鉄のハート好きみたいなそういうことをちゃんと語ってくれれば
そうですね、正直ベースなところがね、
だから見方を添えてやると、
はい、
でも映画ってもさ、はい、何でもさおすすめされると急に見たくなるじゃん。
そうなんですよね。
アニメだってあんまり岩崎さん見ないって聞いてたけど、
見れてないですね。
でも誰それが作ったとか、
はい、
これは実は原作は誰でとか、
はいはい、
そういうその筋をもらったりすると、
はい、
町山智博さんが こうアメリカ流れ物で紹介してくれると、はいはい、急になんか名作に思えてくるみたいな。
わかります、あります
ね、レディープレイヤー1みたいなね、
まあ、実際見てみるとそうでもないのもありますけどね。
まあまあまあ、だからやっぱでもその見る視点を持つと、はい、面白く見えてくるから、
うんうん、
そしたら梅沢富美男の一挙一投足がなんかすごい開けてくるっていうか。
なるほど。
で、そのでもメタを持ってるかどうかで、
はい、
なんかそのマツコさんとかのバラエティは、はいはいはい、やっぱり一応そこを出し入れするんだよね。どう見られてるかっていう視点をすごくこう意識しながら喋ってるから、だからほっといても見れるっていうか。
なるほど。
そのツッコミとかがさ、
はい、自己ツッコミがあるんだ。
月曜日の夜更かしとかも、はいはいはい、ただ VTR 出してるだけじゃ多分見れないじゃん。
うんうんうんうん、
でももう結構最近はスタッフとかのツッコミとかがきついから、
はいはい、
だからまあめちゃイケに近いけど、
うん、
アウトデラックスとか も、はい、もうテロップとかのツッコミとか込みじゃないですか。
あ、
素材を、
あと効果音とね、
はい、素材を ねじってんじゃないんだよね、うんうん、素材をの面白いところここだってことすげえ指差しがすごいきついの。
テロップでドーンですね。
そ
う
そ
う、
でそれにセンスっぽいもの乗せてるだけなんだけど、はい、あの指差しがあるかないかで、はい、番組のやっぱそのレベルっていうの、
はい、
でまあ本当は素材がうまいのが一番いいと思うんですけど、
はいはいはい、今回でもコントコトンってあんまテロップとか入れてない
ね。本編はそういう感じだよ ね、
そうですよね。
素材がうまいのかっていう意味で、はい、そのなんかタレントが怒ったりとか、
はいはい、
過去のさ歴史を紐解いてさ、はい、壮絶とかさ、
はいはい、
やるのが素材としていいのかっていうことよね。まあ、なんだろうね、わかんないですけど、
なんかそういう、なんかそういう切り口もありつつ、なんか昔のものを掘り下げると、まあもしかしたらタイムトンネルもそういう番組なのかもしれないですけどね。過去を掘り下げて石橋さんなりに紹介するみたいな番組なのかもしれないですけど、
まあ、見方、ここが面白いんだっていうこととかを、はい、ツッコミどころが見れれば、うん、それも全てのね、懐かしいものもそうだし、
そうそうそう、
例えばアメリカの文化とかさ、
はい、
そういうことについてもここが見どころみたいなのが分かると、うん、ガイド的には見れると思うんですけど。
そうですね、
ちょっといい、俺の話したい。
どうぞどうぞ。
有田さんの、
はいはい、
おもてなすって番組
って、はいはいはい、確かにやった番組、
あれ結構面白くて、
へー、見てないな。
ま、これも構造上言うと、はい、まあ、NHK の番宣で重要なゲストを呼んで、
はい、
そのゲストをおもてなしするためのネタを芸人にやってもらうということで、
は
い
は
い、まあ、なんか見た感じだと初回とか、まあ、メインの大きめのネタで、まあ、ロッチとか、
おお、キングオブコント
で出しつつ、
はい、
まあ、割と若
手
のネタの人が、
はいはい、
まあ、5、6組出るみたいな、
は
い、そういう感じで、でこれを入れてくださいみたいな前振りがあるわけ、はい、
なるほど、テーマが決まる。
そうそう、なんかネタ作りの段階でこういうふうにしてくださいねってオファーがある、
は
い、こうやってなんか、まあ、よくは番組の中で、
はい、
でもバラエティの1コーナーで、
はい、
行われるようなことなんだけど、
はいはい、
これは無理っすよみたいな振りがあって、はい、それを超えていくみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのを、まあ、やっているんですけど、なんかそれが、はい、こう非常にこう、なんかネタの批評的な観点も見えつつ、
はい、うんうん、
無茶振りっていうシンプルな、
うんうん、
大変ですよみたいなのもありつつ、
うん、
あと僕はすごいなと思うのは、
はい、
無理ですよっつってぐじゃぐじゃになるコンビがあんまり、
うん、
見られない。
あ、ちゃんと作って、それってもあれじゃないですか、焦点的にもう事前に台本ができてみたいな話ではなく、
台本が一応2週間前っていう、
あ、そんなに
準備にはあるんだけど、
なるほど。
で、まあ、どこまでその本人たちが作ってるか分かんないけど、
はい、
すごいね、でもロッチとかのネタとか見たんですけど、
はいはい、
めっちゃよくできてて、まあ、何か元のネタがあるのかもしれないけど、
はい、
よくできてて、
うーん、
だからそのおもてなしするっていう構造と、
はい、
無茶振りっていう構造をちゃんとこう超えてくるというか、
うんうんうんうん、
でもほら面白みがどこにあるか分かんないから、
はい、
無理ですよっていうスタンスを取りたい人もいるんだと思うけど、
うん、
それはその最初の有田氏がコンビに対して振るところで、うん、もう話は終わってて、
うんうん、
本編やるときは割とちゃんと笑わせてるから、
うんうん、
なんか これってとても面白いなというか、その発注を受けてより面白いものを作るっていう、うんうんうん、そういうネタ番組っていいなっていうか、
結構有田さんそういう意図が、まあ、これを作ってるのは有田さんのことは分かんないですけど、有田ジェネレーションもなんかちゃんとネタを見せるためにそのネタだけだと持たないからバラエティ色を濃い企画もので無茶振りさせてなんかラップバトルやらせたりとかしてるじゃないですか。だから
芸人に対してこうちゃんとしてる感じはある
よね。そういうことです
ね。美味しくだからまあ
考えてらっしゃる感じ、
ね、クリームなんちゃらみたいな。
あ、そうですね、クリームなんちゃらは
ノリとかをこう時間がちょっとあるのと、はい、ゲストがそこにいるっていう建前でちゃんとこう面白くネタとして見れる、
うんうん、
見れるというかその見てもその尺取ってもいいよね的な感じがあって、はいはいはい、まあ、僕が今見たところでは結構面白くて、は
い、
ゲストにまあよるんだけどよろうけど、はい、まあ、でもゲストをおもてなしするパターンとしてはありかなと思って、まあ、あのね、誰が作家さんなのか分かりませんけど、
ね、
ちょっとあの今のところ見てる中では、
はい、
まあ、普通に見れたっていう、
あ、見よう、それは見なきゃ。そっか、ネタ番組だって認識がなかったんですよ。
そうそう、もっとねおもねってるのかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
なんかこうタレントとかに、
はい、
全然そんなことなくて、
へえ、
なんか鈴木亮平さんが、はいはい、まあセゴドンでやった時にロバートが出てたんだけど、はいはい、これも結構なかなか面白くて、
へ、
だからなんかこうそれを超えていく感じっていう か、
はい、
だか企画はあっていいんだよね、
うんうんうん、
でもその企画をタレントが超えた時に面白いなっていうのがあるから、
はい、うんうんうん、
まあ、そこまで大げな話じゃないけど普通にネタがなんかよく見れる、
は
い、いい風に見れる番組かなと思いました。
いいですね。
でこのオファーがもっとでかくなったらさ、
はい、
あの面白いよね。
うんうんうん、あの
前にね、
ハリウッド俳優とか、
そうそうそうそうそう、
ヒュー・ジャックマンとか、
あのフジテレビからのオファーとか、
はいはいはい、
あるかな、なんか前にあの有田ジェネレーションで、はい、なんか何かのオファーで企業からのオファーがあって、
はい、はいはいはい、
でそのオファーした側が全く笑わないっていう、
いきなりステーキですよ
かな
の社長ですよ
で、はい、そういう構造のものがあって、
はいはい、
それさ笑わないことが一応 ネタのなんかポイントになってるん
です。そうですね、
それしょうがないんだけど、はい、そっちじゃない側でやってるっていうのが、はい、まあ、僕はいいなと思っているの で、 で、まあ、そうなりがちじゃない、
まあ、そうですね、
無茶振りされてそれだとそのキーワード入れたらできませんよみたいな、
はいはい、
だからそういうなんかあのネタ作りのちょっとなんか流れも見えつつ、はい、
うん、
笑わせに行ってるところとかは、うん、なんかそういうガチ感もあって、
うんうんうん、あ、いいですね、
かなと思いました。新番組はそんなところかな。
そうですね、まだまだあるっちゃありますけど、まあ、今回はこんな感じにしておきましょうかね。
いいですか、はい、名前ぐらい言っといてください。僕はまだいっぱい喋っちゃ
った。いやいや、大丈夫ですよ。もう僕はだからあとあのテレ東×アイドルの組み合わせ最高だなってこと、両下坂46とひらがなけやきの番組が最高だなって。
ひらがなけやきがね、最初にさオードリーが出てこないあの演出、
いや本当気になるよね。はい、じゃあ終わりましょう。あとチコちゃんに叱られるとかね、ちょっと気に入ってますけどね、はい、はいはい、そんな感じで今回勝
手なただのテレビ見てる人じゃない。
それでは4月から始まった、テレビ番組ドラマ以外について扱わせていただきましたということで、お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
種なじまた。